辻ちゃん
上ちゃんの
アクセシビリティポッドキャスト2009、イエーイ。
はい、第27回目となりましたアクセシビリティポッドキャスト、本日も三重リンクスのスタジオからお送りしてまいります。私は辻ちゃんこと三重リンクスの辻勝利です。そして、
はい、上ちゃんことインフォアクションの植木です。
よろしくお願いします。今日はまた2人でお送りしてまいりたいと思うんですが、はい、あの C さんの方に参加してきました。
あ、3月ね、
はい、はい、結構上ちゃんもあのフライト結構大変だったんじゃないですか。
大変でしたね。行きは3時間遅れるわ、
はい、
帰りは例の成田空港の爆発事故の影響で、
はいはいはい、
関空に降ろされるわ。
そうですね、
ついちゃんもね、
はい、あの関空に降りたんですけど、私たちはその日に帰ってきなさいという連絡受けまして、結構その日中に帰るのは大変でした。
だよね、
はい、
僕はね、航空会社が手配したホテルで大阪で一泊して、次の日新幹線で。
よかったですね、
綺麗に晴れ上がった富士山を見ながら帰ってまいりましたけどもね、
はい、
はい、
ということで、アクセシビリティポッドキャスト27回、今回はですね、また教えて辻ちゃんということで、私があの NVDA の使い方、前回ちょっと寸止めに終わってしまったんですが、NVDA の使い方をご紹介していきたいと思います。
はい、
教えて辻ちゃん。
はい、
はい、では教えていただきましょう
何度聞いてもこのはーいって間抜けですよね
いや、いいんだって、
はい、
それが辻ちゃんのいいとこだって
恐縮です。では、教えて辻ちゃん、今日も NVDA の使い方をご紹介していきたいと思います。
はい、最初に前回の復習しておきましょうかね。
あ、そうですね、
前回は、NVDA のまず最新版、
はい、
これ結構常にこうアップデートがちょこちょこちょこちょこされてるということで、
はい、
NVDA ジャパニーズユーザーズの方で、
はい、
その時は最新版をダウンロードしてくださいと、
はい、
で、前回はインストール方法から始まって、
はい、
起動の仕方、
はい、
終了の仕方、
そうですね、
であと、読み上げ内容が画面に表示されるみたいな、
あ、そうですね、
はい、そんな機能を紹介していただきましたと、
はい、
で今日はいよいよ
音声を出しましょう。
さすが、お待たせしました。待ちくたびれてましたよ。
そうですよね、では早速 NVDA を起動してみたいと思います。
はい、
で今 NVDA 起動したんですけども、
はい、
前回の上ちゃんの設定のままで画面上に NVDA の読み上げ内容が出るようになってるんですね。でこれを出力先を変えてですね、
うん、
音声が出るようにしようと思います。
はい、
今回僕が操作してるので、
うん、
ショートカットキーを使いますけども、
うん、
コントロールとインサートと S を押しまして、
はい、
出力先の変更ダイアログが出てまして、
はい、
そこで、うん、S をですね、
はい、
2回押すと、
S を2回、
はい、サピ4とサピ5っていうのがありまして、音声エンジンがサピ4のバージョンのものとサピ5のバージョンのものがあって、
うん、
その両方が使えるので今回はサピ5の方を選びます。
はい、
そしてエンターを押しますと、
出力点ダイアログペイ、
はい、このようにですね、女性の声が出てきましたでこの女性の声はジョーズの音声なんですよ。で NVDA は日本語版には残念ながら今のところ、NVDA 用の音声エンジンがないので他のスクリーンリーダーの音声を使っています。
はい、
はい、では早速
スタートボタン
操作をしていきたいと思うんですが、今回
あと読み上げの速度を、
あ、速度ですよね、
ちょっとこう調整とかってできるんですかね。
あ、できます、できます。またですね、
うん、
音声設定ダイアログっていうのがありますので、
はい、
音声設定ダイアログ、
これはコントロールとインサートと V を今押しました。
はい、
で、音声の種類を選ぶのが一番最初に出てて、
うん、速さカッコ R スライダー 50AlT プラス R、
これが、標準の速さなんですね。50って言ってるのは多分 50% とかそういうあれだと思うんですけど、うんうん、で一番速くしますと、
お、
これが一番
高さカッコ B スライダー 50AlT プラス T、
これが一番速いスピードなんですね。
100が一番速いんだね。
はい、100が一番速いです。
はい、
で、10ずつ落としていくには、うん、ページアップをしていけばいいので、
90、80、70、60、
今回50ぐらいで大丈夫ですかね。
うん、50、は
い、で元に戻しました。
はい、
50で、そのままエンターキーを押しますとこのダイアログが閉じます。
うん、 じゃあこれで一応使える、
はい、そうですね、
準備が整ったということですな。
はい、はい、使えます。
じゃあ実際ちょっとウェブコンテンツをついちゃんに、
はい、読んでいきましょうかね。
お願いします。
ウェブコンテンツを閲覧するにはですね、Firefox3が必要です。
おお、 IE じゃダメなんですか？
ですね、 IE は現在まさにですね、今この瞬間も多分開発者は開発を続けてると思うんですけど、
なんと
IE の、画面も読み上げ対応をしようと今開発が続けられています。
おー、
で IE の画面でも一部は読み上げられるようになってるんですけども、若干まだバグが残ってたりしますので、快適に使っていただくには Firefox の方が良いかと思います。
うん、まあ、でも IE もカバーサポートすると、
はい、
ユーザー数がさらに一気に増えそうな感じですね。
はい、
はい、
ではまず入手先なんですけど、 Firefox は、モジラのサイトから入手していただいて、
あ、そうですね、
はい、最新のものを入手して使ってください。はい、Firefox を立ち上げます、
はい。
スタートメニューを開きまして、
スタートメニューペイン、
インターネット、
インターネット1-13
で、ここでエンターを押します。
ペイン、
ペインって言ってますね、
うん、
痛いんですかね。
アラートだ。
はい、失礼しました。では
いきなり、いきなりボケられてもさ。
Firefox が開きました。
はい。
で現在表示されているページが、ページタイトルを読みます。インサートを押しながら T ですね。
うん。WebAccessibility.inc。
これだとちょっとわかりにくいんですけど、
うん、
Web Accessibility Inc. というですね、これ、サンプルコンテンツで今日持ってきたんですが、
はいはい。
まあ、あるウェブアクセシビリティという会社のトップページを表示した状態になってます。
これタイトルが英語でウェブアクセシビリティ
インクと書いてあります、
ね、はい。これ単語では読んでくれないの？そういえば。
ですね、これは音声エンジン次第なんですよね。
ああ、なるほど。
だから単語を、例えば、ウェブアクセシビリティってつながってるものを単語として読めるかどうかとか、なんか音声エンジンの種類によって変わってくると思います。はい。はい、ではまずはページを開いたので少し数行読んでみましょうか。
はい、
はい、
リスト4項目、リンクサービス、リンクソリューション、リンクニュース、リンク会社案内、リスト終了見出しレベルには、
こんな感じでリストがあることと、
うん、
最後に見出しがあるよっていうのを通知してました。
これちゃんとソースコードでマークアップしてあるから、
はい、
リストとか見出しっていうのを教えてくれると。
そうですね、
はい、
はい。では最初クイックナビゲーションキーというのをですね、
クイックナビゲーション、
はい、ショートカットキーを使って特定の、例えば見出しですとかリストですとか、そういった項目にジャンプすることができるコマンドを、まあ、クイックナビゲーションって言ったりするんですけども、上手にも あったりしますよね。
ほうほうほう。
あとフォーカストークも見出しをジャンプしていけたりしますよね、
うんうんうん、
で NVDA も操作感はどちらかというと上手に似てるんじゃないかなと思います。例えば H キーを押していくと見出しをずっと、
うん、
次に来る見出しを拾っていってくれるんですけども、うん、ちょっと押してみますね、
はい、
まずページの最初に行って、
見出しレベル1画像、 Web Accessibility.inc 私たちについて、見出しレベル2新着情報、見出しレベル2次の見出しがありません。
こんな感じで、
なるほど、
見出しをジャンプしていきます。
ちなみにこのページはですね、
はい、
見た目はヘッダーにウェブアクセシビティインクのロゴがあって、まあ、それが H1 になってると、
はい、
で、左側にはサブメニューがあるんですけど、その右側にメインコンテンツがあって、私たちについてっていうセクションと新着情報というセクションがあると、
はい、
そういうページレイアウトなんですね。
そうですね、
はい
はい、
で見出しが、H1 一つに、
H2、
メインコンテンツの H2 が2つあったという感じですね、
はい
はい、あとちなみにこれフォーム、入力フォームとかはどんな操作になるんですか？
はい、じゃあ入力フォームをご紹介します、
はい、
今フォームのあるページを開き直しました、
はい、よくあるお問い合わせフォームですね、
はい
はい、
でここでですね、
うん、
フォームのキー操作をご紹介しようと思うんですけど、うん、基本的には上手でフォーム入力をする方法をご紹介した時のキー操作と似てます。例えばエディットボックスにジャンプするには E キーを押すとか、
はい、
でチェックボックスは X、
うん、
コンボボックスは C みたいにですね、ジャンプしていけるんですが、
上から順番に行く時はタブキーを押していけばいいの？
そうですね、
はい
はい、タブキーでもいいですし、カーソルキーで下にずっと読んでいってもいいです、
ね、あ、なるほど、
はい、はい、で最初のエディットボックスをちょっと E キーを押して探してみますね、うん、
はい、
指名エディットオートコンプリート好き、
まあ、お問い合わせフォームで、まあ、氏名は 入れますよね、
はい、
でここの氏名を入れるときにはここでエンターキーを押しますとこういう音がします。これがあのフォームに文字を入力できるようになったということです。まあ、ここ書いてみましょうか。
KATSUTOSAISTSUJI。
実は NVDA の日本語版は、うん、あの漢字の変換候補を読むことができないんですね。なので今回はアルファベットでちょっと書いてみたんですが、うん、そしてここでエスケープキーを押すと、入力できるモードから抜けます。
ああ、なるほどね。
はい。でこれ実は自動的にこのフォーカスモードになる機能っていうのを NVDA 持ってたりするんですよ、
うんうんうん、
なのでこうタブキーを押していったりすると、うん、勝手にフォームに入力できるような状態になったりすることがあります。
それはオプション？
そうですね、オプションで変えられます、うんうんうん、あの動作を変えられます。
じゃあフォームのコントロールにフォーカスが入ると、
はい、
自動的に
そうです
フォーカスモードになると。
はい、
はい、
あのオートフォーカスモードって言ってるんですけど、なんかカメラみたいですよね。
はい、次行きましょうか。
はいはいはいはい。で、あの、タブキーをちょっと試しに押してみましょうか。
はい。
E メールアドレスエディットオートコンプリート付き、空行。
これ、あの、フォームに入力できるようになったという状態の音がしましたよね。
うん、
で、ここに E メールアドレスが入力できると。
はい。
まあ、ここは今回省略しまして、
うん、
次に、あの、コンボボックスとチェックボックスも、あの、ジャンプしてみたいと思うんですが、まずコンボボックスは C キーを押します。うん、
年齢コンボボックスクローズサブメニュー、カッコ、選択してください。
ここで、エンターキーを押すとフォーカスモードになりますので、ここで下カーソルキーを押していくと年齢を選ぶことができます。
うん、
9歳以下、年齢リスト、9歳以下2の8、10歳代3の8、20歳代4の8。
こんな感じで、何歳代っていうのを読んでくれますね。
うんうんうん、
で一緒に読まれてるこの4の8だとか3の8だとかこういう数字があるんですけど、うん、これは後に読まれる8っていうのがまあ8個の選択肢のうちの4番目とか、
なるほどね、
そんな感じになってます、うんうんうん、
はい、
でこれも30歳代ぐらいにしときましょうか。
30歳代5の8
でエスケープキーを押します、うん、そしてチェックボックスは今度 X を押します。
サービスチェックボックスチェックなし。
これはお問い合わせの種類を選ぶチェックボックスなんですね、
う
ん
う
ん、
お問い合わせ内容
でサービス、
サービスチェックボックスチェックなし、会社案内チェックボックスチェックなし、
うん、今 X キーをずっと押してるんですが、
資料請求チェックボックスチェックなし
例えば資料請求をしたいっていう場合にはここでスペースキーを押すと
チェック、
これでチェックがつきます。
うんうんうん、
でこれであとはもう一回あの今度下の方にカーソルキーを送っていきましょうか。
内容、
内容ですね。
エディットマルチライン、
ここのエディットマルチラインって聞こえたところはまあ、うん、マルチラインなので何行かあの文字を入力することができるんですけど、はいはいはい、ここ
複数行入れられるテキストエリア、
そうですね、
うん、
はい、
はい、
ここにあの問い合わせ内容を入れて、
うん、
最後に B キーでボタンを探しますが、
エディット終了確認ボタン、
確認ボタンって聞こえたところでエンターを押したりすると確認画面が出てくるというような格好になってます、う
んうんうん、素朴な質問なんだけどさ、
はい、
今 C ボタンとか X ボタンとか押してたけど、
はい、
フォームに 何があるかって分かんないじゃない、
はい、
普通はタブキーとか矢印キーで上から順番に、
そうですね、
降りてく感じなんだよね。
はい、そうです。これは、今回は、僕がこのフォームに何が書いてあるかっていうのをあらかじめ、見ておいたので、
うん、なるほど。
こういう使い方をしたんですが、一般的に例えばアンケートフォームなんかだと、
うん、
年齢だってこうラジオボタンで選ぶようになってるようなものとかもあったりするじゃないですか、
うんうんうん、
だからどんな内容が書いてあるかっていうのはそのフォームをしっかり見ないとわからないので、
うんうん、
まあ、基本的にはカーソルキーでなぞっていくのがいいかなと思います、
はいはい、あと聞いたところによると PDF の読み上げにも対応してると。
はい、対応を始めたところなんですけども、
なるほど、
PDF のドキュメントも読むことができます。
PDF っていうとよくタグ付きの PDF ファイルにしなさいっていうんだけど、はい、タグ付きにした PDF のタグをこう解釈してくれたりもするわけですか。
はい、大丈夫です。
お、
例えば見出しが PDF の中に振ってあると、うん、見出しジャンプができたりとかします。
お、素晴らしい。
ちょっと音声聞いてみましょうか。
はい、
で今 PDF ファイルを開いたんですが、
はい、
これは
見出しアクセシング PDF ドキュメンツ、
アクセシング PDF ドキュメンツっていうスクリーンリーダーで PDF ファイルをどうアクセスするかっていうのを書いた英語のドキュメントがあるんですけど、
あ、英語なんだね、
はい、はい、これってタグ付けされてる PDF なので、うん、例えば H キーを押してみましょうか、
うん、
コンテンツ見出しレベル1、
こ これコンテンツという、うん、まあ、目次ですね、
うんうん、
プレフィス見出しレベル1パーパス&インテンディドオーディエンス見出しレベル2
お結構よ英語があのちゃんと読めてますねこんな感じで見出しをジャンプしていくことができて例えばさっきの、コンテンツに戻ってみましょうかシフト H を押していきます
プレフィスコンテンツ見出しレベル1
でコンテンツのところで内容が読みたいなって思ったら、うん、あの下カーソルキーを押していけば
リンクコンテンツ i リンクプレフィス1リンクパーパス&インテンディドオーディエンス1
こんな感じであの内容が読まれます、
うん、なんかほとんどもう HTML のウェブページと同じ感覚だね
はい
うーん
でこれ今リンクリンクって聞こえてるじゃないですか、うん、このリンクは多分エンターキーを押すとそのページに飛んでいくこともできますし、
うん、
あとあのリンク項目にジャンプするコマンドがあるので、
うん、
この K キーを押すと
コンテンツ1リンクアクノリッジメンツ1リンクアディショナルリソースズ2リンク
こんな感じであのリンク項目だけをジャンプしていくこともできます
なるほどねかなり PDF 読みやすそうだねこれね
はい読みやすいと思いますただ中にはですねまだちゃんと実装できてないような機能もあったりしてこう、うん、うまく読めないこともあったりするので、
うんうんうん、
今後こう開発に期待したいところではあります
はい、
はい、という感じで今日は NVDA の使い方の実際を駆け足でご紹介してきたわけなんですが、
はい、
ぜひですね皆さんもウェブコンテンツを制作されるような現場で NVDA をディスプレイにこう読み上げ内容を表示するモードで内容を確認してもそれだけでも結構アクセシビリティ対応が自分で確認できますので使っていただけたらなと思います
はいで辻ちゃんね3月にはロスで C さんというカンファレンスの時に開発者の、
はい、あジェイミーに会ってきまして、
はい、
ですっごい寒いですね場所がすっごいいろんなレストランとか探したんですけど場所が混んでてミーティングをする場所がなかったので外で軽くミーティングしたんですね
たまたまね日陰だったんだよあそこね
すっごい寒かったですね本当
に後半は寒かったね
上ちゃん
震えながら、
ご参加ありがとうございます
いえいえ
そんな感じで、NVDA の話を、今日お伝えしてきましたが NVDA って今日ご紹介している収録時点のバージョンからどんどんまたバージョンアップしてると思うんですね、
うん、
だからもしかしたら皆さんがこの NVDA を試される時には、
うん、
もっといろんな機能が追加されてるかもしれません
なるほど
なのでぜひこまめにチェックしていただいて、
はい、
最新の NVDA を試してください
はい
ということで、アクセシビリティポッドキャスト本日も三重リンクスのスタジオからお送りしてまいりました、次回はですねリスナーズボイスをヒロちゃんと3人でお届けしてまいりますので
僕たちのマドンナ、
はい、
ヒロちゃんが登場するわけですね
はい次回もぜひ楽しみに聞いてください、
はい、
アクセシビリティポッドキャストでは、引き続き皆様からのご質問ご意見などコメントをお待ちしております、
はい、
このブログエントリーへのコメントかもしくは以下のメールアドレスまでお寄せください a11y@mitsue.co.jp です、
はい、
では、また次回お会いいたしましょうそれでは
アディオスアミーゴーズ